正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月24日午後1時を回りました。1月も下旬に入りましたね。1年のうちで平年ですと一番気温が下がる時期。
いや寒いですよ、正木さん。
今年は特に寒く感じますよ ね。
なんかね、
実際に上空には寒気が次々と流れ込んでといった、ね、状況になって、まあ、ある意味私の立場から言うと、長期予報通りと、これある程度予測できていて予測通りになっていますね。
まさきさんおっしゃってましたもんね、去年からずっとね、今年の冬は寒いですよって、はい、本当にそうだなって
思います。ちょっと思うのは、その予測はしてて身構えてる僕なんかね、ちゃんと情報知ってるわけですから、だけども寒いな寒いなって言って、ブーブー言うというね、
はい、
もう、まあ、人間ってこういうものかなとすごく思いますけれどもね。さて、そのね、人間がね、この地球上に現れてから僕たちがほとんど経験したことがない大噴火が、トンガという南の島でね、ありました。1月の15日のこと。
びっくりしました、本当に。
でそれによる津波が日本にやってきたと、
ね、各地で影響を受けてますよね。
でですね、津波では実はこれはないんですよ。
津波じゃない、
津波って地震が引き金となって起きます、地面が揺れて、それによって海が振動して、その波が伝わってくる、で今回のものっていうのは、このトンガ の、 噴火によるその潮位変動というのは、空気の波、
空気の波、
空振っていう言葉がありますけれども、空気が噴火によって空気を揺らしてしまって、その揺れが海に伝わって波を引き起こしたというね。だから津波では実はね、ないんです、厳密には、ね、
なるほど、
僕も初めて、皆さんも初めて、世の中にいる全世界の人間が初めて経験することが今起きていると、
本
当に自然はですね、何が起こるか本当にわからない。で今日ね、お届けする内容は、その自然の流れをちゃんと捉えて、役立てましょうと、いろいろ対策をするとかですね、理解していきましょうという一つの取り組みと言えなくもないんですね。今日はその話を少ししたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、もう一回言いますかね今年は本当に寒いですよね。
寒いですね
本当に今年は強く感じる。これはもしかしたら年もあるのかなとちょっと思いながらなんですが、
でも本当にね、なんかこう
寒いです ね、
ね、寒いです、確かに、はい、
でね、皆さん、こういう寒い冬を経験してしまうと、あれ、これ本当に地球温暖化進んでるの、ってちょっとこう本当かって思ってしまいがちですよ ね、
結構そういう方いらっしゃいますよね。
ただやっぱりこれはもう事実として、温暖化はじわじわ間違いなく残念ながら進んでいることは、これは変わりないことです。なのでこの温暖化が進んで、今すぐにでも効果のある対策を講じないともう手遅れになりますよ、ということは、この番組でも何回となくお伝えしてますし、いろんな環境保護活動を推進している人たちも多分共通の見解で、頑張っていらっしゃる方が多いと思うんですね。でそういう流れを受けてね、今日お話しするのをね、時計の話を少しします。
時計、
皆さん、世界終末時計って聞いたことありますか？
世界終末時計、私は知りませんでした。
なるほど、よくね、お天気とか気象とか気候にはあまりっていうか全く関係ないものなんですね。ちょっとこう例えとして お伝えしますけども、世界終末時計っていうのは、核戦争などによる人類の絶滅までの残りの時間を、午前0時まであと何分何秒という形で象徴的に示す時計のことを世界終末時計と言います。
はい、皆さん、終末って週 の、 終わりじゃないんですよ。終わる末と書き、末ね、そう、もう人類が終わってしまうという、そういう意味ですよね。
1990年に米ソの冷戦が終結しました。 それから1991年にソ連が崩壊で、その時の世界終末時計は終末を示す午前0時の17分前でした。その後インドとかパキスタンが相次いで核兵器の保有を宣言します。そして2012年には前年の東日本大震災で起きた福島第一原子力発電所の事故があって、昨年の2021年の終末1分40秒前まで迫ってしまいました。
ドキドキしますね。
もうすぐそこ終末近いですよっていうふうに迫ってるんですね。で、まあ、今日のメインのこれ話題ではなくて、
はい、
世界終末時計っていうのは核の脅威の目安を示していますよね、
うん、
で、それに対して今日お伝えするのはね、気候時計、気候変動の気候、気候時計ですね、
はいはい、
で文字通り気候変動による脅威を時計の針が進むことに置き換えて表すもの。
なるほど。
でこういうものがあるんですね、
はい、
気候時計。この気候時計というのは2人のアーティストのが考えた共同プロジェクトで、
うん、
ニューヨークのマンハッタンにこの時計が最初に設置されました。
そうなんですね、
うん、これが2020年の9月のことです、うん、
なるほど。
さてどのようなものかということなんですが、どういうことか、
はい、
地球温暖化による気温上昇が今続いてしまっていますよね、
はい、
でこんな中、まあ、世界ではですね、今後気温上昇を産業革命前と比べて 1.5 度未満に抑えることを今大きな目標として全世界的に取り組み進んでますよね、
はい、進んでますね、
うん、
はい、
でその目標達成のために残された時間、
うんうん、
これを年、日、時間、分、そして秒単位でカウントダウンしている時計
なんです。ああ、なるほど。
うん、なんですね、はい、ですから僕たちが目指すべき時を刻んでくれているということなんですね。
大切ですね、
うん、
はい、
でその今作られているこの気候時計の製作者はですね、
はい、
気候変動の危機感を訴える一方でもう一つ役割があって、地球が今向かっている方向性を変えることができるようにもう一つの数字を同時に表しています、
うん、
時計の針だけではなくてね、はい、どういう数字かというと、世界で使われているエネルギーのうち再生可能エネルギーの現在の割合、
はい、
これを示した数字なんですね、
うん、
なので気候変動の残り時間がゼロになるまでにこの割合を 100% にしたらもう完璧でしょう。
なるほど。
それを目指すというね、はい、一つの指標を作ってくれてるわけですね、
うんうん
うん、でこの2人の制作者は昨年気候時計を最初ニューヨークのマンハッタンで取り付けました、
はい、
その後ベルリンに設置、
うん、
それからイギリスのグラスゴ
ー、
でここは昨年 COP26 が開催された都市ですよね、
はい、
ここにも設置、
うん、
韓国のソウルにもすでに設置されております。
そうなんですね、うん、
もちろんその他の都市でも設置に向け協議が進められていると、
うん、
でですね、この気候時計、英語ではクライメートクロックというんですが、
はい、
そうやって検索しますとね、そのウェブサイトが出てくるんですけども、
クライメートクロック、
はい、ウェブサイトを見ると気候時計をね自作する方法も動画で公開されております。
なるほど、
うん、ちょっと難しい、見たら非常に難しくて、
ね、今
基板とかを作ってハンダとか多分しなきゃいけないと思うんですが
なるほど、
自作する方法も公開されているんですね。
へ、
うん、でこの気候時計皆さん初めてね聞いたという方も多いと思いますけども、これを作ることによって、僕たちが目指すべき、まあ、時間、あと残りどれぐらいなんだというのを視覚的にちゃんとこう表示していきましょうと、すごく大事な取り組みですよ ね、
ね、
うん、
はい、
世界終末時計最初にお伝えしましたが、これと同じように、
うん、
今どれぐらい危機が進んでいてね、ただし今の目標に向かってこの気候変動目標を達成すると、見事クリアと、極端に言ったら人類救われるということなんですよね、
う
ん、
そういうことですね。
で実はですね、
はい、
日本でもこの気候時計設置の動きが進んでおります。
あ、もう進んでるんですね。
まだ設置はされていないんですけどもね、どういう動きになってるか、これもねまたね若い人たちが主導で頑張ってくれているんですね。
なるほど、いいですね。
はい、この話は後半にお届けいたします。ここで一曲お伝えします。
デビッドボーイでジギースターダスト。
Peggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
デビットボーイでジギースターダストをお届けしました。
今日の地球にいいこと、この番組はですね、気候危機のカウントダウンを続けている気候時計についてお話ししています、はい、でちょっとまあどんなものかってイメージなかなかしづらいと思うんですけども、
ね、
荻野さんのお手元には写真が1枚あると思いますが、これニューヨークに作られているもので、ビルの壁面に大きな文字で窓1つぐらいの大きさで数字1つみたいな、それぐらいの規模の大きさで、どこから見ても遠くから見てもこれ判断できる、これニューヨークのマンハッタンに設置されているもの
なんです ね、はい、ね、すごくその街を歩く人なら見れる、まあ、皆さんも街中でね、うん、ビルの上に何か表示されているような、そういうのをイメージしていただければねいいかと思うんですが、
これがニューヨークのマンハッタンにあるもの、ね、でじゃあ日本はどういうものを作ろうかということなんですが、実は、ね、ちょっと違うんですね、はい、実はね、この日本に気候時計を設置しようというこの活動をしている、アクティビスト集団があるんですが、うん、
はい、
名前がね、アナクション、アンアクションっていうのかな。でこれどういう意味かというと、明日のアクション、
なるほど
ということで、アナアクションっていうね、いう名前だそうですけど、
なるほど。
でこの集団が11月に結成されまして、で、彼らは何をしようかというと、東京の渋谷に気候時計を設置しよう、うん、ということで、まあ、クラウドファンディングに乗り出しました。
そうなんですね、
うん、でこのメンバーは4名、大学生3名と高校生1人、
いい、
この4名になります、
うん、まあ、渋谷は目立ちますからね。
そう、そこがやっぱりね、うん、若者らしい発想かなと思うんですけども、まあ
ね、
ニューヨークのマンハッタンはね、気候時計、うん、ビルの壁面に据え付けられた大きなものですが、彼らはですね、小型の気候時計を開発しようとしております。で小型といっても例えば普通の腕時計とかそういうものではなくてね、はい、街中に設置するものなんですけども、壁面を飾るような大きいものではなくて、例えば、うん、東京渋谷の商店街とか文化施設などに置いてもらおうと考えていて、最終的な目標は100個、
数で勝負するわけですね、
うんうん、100個の気候時計を渋谷のあちこちに設置しようという目標を掲げております。
なるほど、
うん、まあ、こうやってあちこちに設置される、まあ、気候時計をね、目にしてもらうことで、まあ、問題が非常に身近に感じられますよね。なんか広告みたいにね、大きく飾るのももちろんすごく見やすくていいんですけれども、はい、身近にある、例えばよく行く行きつけのお店がある商店街で、それがちっちゃいながらあったとしたら、はい、やっぱりだいぶこうなんとなく身近に感じますよね。
本当に、
うん、そういうアイデアを実現しようと。
なるほど、うん、
で実はね、
はい、
その日本が進めている、日本のこの若い人たちが進めている気候時計はもう一つ実はね、プラスアルファのアイデアがありまして、
うん、
どういうものかと言いますと、
はい、
その気候時計、これから作ろうとしているね、
はい、
エコ型のこの気候時計には QR コードがついております。
QR コード、
うん、
若者が考えそうな、
いろんなところでスーパーでもね、セルフレジなんか自分で QR コード今読み取って、ね、めちゃめちゃ便利な、
便利です ね、
すごく、ね、広まってます、はい、この QR コードがこの気候時計にはついていて、これを読み込むことで、携帯とかでね、政府による気候変動対策の加速を求める宣言という項目に、ある意味その何でしょう、いいね、いいねボタンを押すような感じです。
なるほど。
QR コードを読み込むといいね1個、
アクセスできる、
共感します、そういう仕組みをね合わせて作ると、これもなかなかアイデアだと思います。
アイデアですね。
でこの共感いいねが1万回になるたびに、環境省に通知してその民意を届けるというシステムを計画しています、
なるほど。
ちょっと一歩先に出てるなと。ちゃんとこう国に対してアクションをする、そこまで一応彼らは考えていると、でね、今まで言わなかったんですが、じゃあ実際にその気候時計ね、残りの時間は現時点どうなってるのかと。
いや知りたいというか知らなきゃいけないですね、
地球の平均気温を 1.5 度に抑えるためのタイムリミット、この時までは実現しなきゃダメですよというタイムリミット、これ少し前の1月の18日時点になりますが、7年と185日、だから残されている時間はたった7年半ほどという計算になるんだそうです。
そういうことですよね。
この元々のこのね、計算結果というのはドイツの、いろんな研究者が割り出した数字、それをもとにニューヨークで、作られているんですけども、ちゃんとした科学的な根拠のもとにこの数字はできていて、7年半ほどです。あとよく気候変動問題でね、温暖化防止に努めましょう、2100年には何度になりますとか結構先のことをよくお話しするじゃないですか、でも実際にこの 1.5 度達成しようと思ったら、あと7年半までにちゃんと結果を出さなければもう終わりなんですよっていう数字です。終わりっていうのもなんですが、
いや
ちょっともう後戻りが効かないぐらいの温暖化進んでしまいます
よ。ですよね。それが本当に危機感を感じた若者が伝えようとしてくれてるんですね。
そうです。でこの7年半って多分ね、そんなすぐあと7年ちょっとなのっていうのを多分皆さんも初めて耳にされてるかなと思います、
いや本当そうですよね、
でもあちこちでこういう声は確かに上がっていて、それを形にしたのがこの気候時計なんですね。でもう一つ数字がありますよって言った再生可能エネルギーの割合なんですが、1月18日現在で 12.7%。
12.7%。
いやまだまだですね。
本当ですね。
これを 100% にすればこの 1.5 度達成の可能性が、だいぶ高まると、こうやって気候時計ね作ってくれて、例えば街中で常に毎日のように接することができたら、常にこう危機感を持ってね日々の生活、していく状況にならざるを得なくなりますので、この気候時計っていうのはすごく意味のあることかなと思うんですね。
そうですね。意識をすることが大切ですね。
でね、この4人の日本の若者たちが進めている東京渋谷に気候時計を作ろうというプロジェクトの内容をね、もう少し詳しく言いますと、まず第一歩となる最初の5個の開発費、それからウェブページやこの活動の道のりを記録するドキュメンタリー動画を作るための費用などなどを、今クラウドファンディングで募集募金を呼びかけていまして、クラウドファンディングサイトがレディフォーというサイトがあります。これは皆さんご存知の方はご存知と思いますが、このレディフォーで今募っています。で目標金額は1,000万円で、実はですね、この期限が3日後、今月の27日の午後11時までを一応目標としているんですね。
そうなんですね。
半分ちょっとぐらい今行ってるみたいです。もし皆さんも応援したいという思いの方は、このレディフォーで気候時計なんていう項目で検索かけていただくと多分出てくると思うのでね、興味をお持ちの方はちょっと募金してあげて、これは別に彼らのためじゃなくて自分たちのためになるのでね。
いやもちろんね、
地球のためになるのでね。
そうです、そういうことなんですよね。
考えてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、今日は気候時計のお話でした。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで少しねお知らせがあるんですが、今年も僕も新たな動きをねちょっと進めようかなと考えておりまして、今回この若い気候時計ね、若い人たちの動きもあって、いろいろ僕もね刺激を受けましたね。
刺激を受けますよね。
この番組ではその気候変動がすごく問題になってますよ、こんな取り組み必要ですよっていう話を、毎回のようにお話ししてるんですが、こういうテレビラジオだけではなくて、なんか直接もっとい
いです、ね、
お話ししたいなと、 で特にやっぱり今の気候変動の一番影響を受けるのは若い人たち、子どもたちなので、
本当そうですよね。
なんかこう子どもたちに対して温暖化って実はねこうなってるんだよっていうお話を直接したいなと、
いいことだと思います、
いう取り組みを始めようと考えております、
はい、
学校の授業の中にぜひ僕は組み込みたいんですね、普通の国語算数というその流れその並びの中で少しお話をね、理科の授業の一環でも結構ですし、まあ、ちょっとお邪魔させていただいてね、お話しできる機会を与えていただいたらいいかな、こんなのできるかなともちょっと僕も思うんですが、
あの割とこう進んでる、ね、まあ、私立の学校であるとか、公立でも若干、今あの学校単位でそういう動きも結構増えてきてると思うんですが、具体的に授業でね、もうぜひあの正樹さんにもしていただきたいですし、私たちもそういうのにね、取り組んでいけたら嬉しいなと思いますね。
ぜひやらせていただきたい、いただきたいなと、
本当ですね、
思いますので、具体的なものにはちょっとなっていないですけれども、またこの番組でお知らせできたらいいと思いますので、もし、あの学校の先生とか親御さんで興味をお持ちの方はこちらの方に声をかけていただいたら、
私たちも取り組んでいきたいと、
できることはしたいと思いますのでね、そういう取り組みを始めるというちょっとお知らせでございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、さて改めましてこの番組もたくさんお便りをねいただいております、ありがとうございます、
いつもいつもありがとうございます、神戸市垂水区からいただきました。ラジオネームがないのでそのままよろしいでしょうか。木下ひさみさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
正樹さんに質問です、
はい、
24日以降も、今日ですけれども今日以降も寒さ続きますか、教えてください、よろしくお願いしますと、こうシンプルなんですが、切実な思いがきました
寒さ続きますか、僕も知りたいなってでも今あの例えば天気図とかね、長期予報とかいろいろ見ますと、まだね、その例えば梅がどんどん咲き始めたり、桜がほころび始めても寒さ寒の戻りみたいなのあるじゃないですか、なのでまだまだ一気に気温がぐんぐんこれから上がることは残念ながらないとは思います。ただ少し暖かいなと感じる日が少しずつ増えていくことはまず間違いない、その兆しはちょっと見えていますね。
じゃあ寒さが続くというよりはちょっと暖かくなる、
ですので、ずっと暖かさが加わっていくわけではなくて、暖かい日がちょっとずつ増えていくと、もちろんその間の寒い日はありますけれども、少しずつそういう日は増えていくかなという、その兆しはちょっと見えてきてますね。
なるほど、
なので天気予報をうまく使っていただいて、あ、今日はその暖かくなるタイミングだっていうのをちゃんと見計らっていただいて、ちょっと春の装いをしてみるとかね、そういうのはいいかなと思います、
そうですか、
少しいい情報かもしれませんね。
そうですね、ありがとうございます、
ありがとうございます。このように皆さんどしどしねお便りをお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております、
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。